みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さらえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ、先週はですね、タイにご訪問された際のお話をいろいろとお聞かせいただきました。今日はどういったお話になりますか？
はい、10月にタイで投資促進のためのですね、出張してきたんですけれども、今月に入りまして、
はい、
スペインに行ってまいりました。
で、
まあ、タイだとね、タイとかベトナムだとなんとなくイメージ湧くと思うんですけど、
うん、
なんでスペインやねんっていうことで、私も最初聞いた時にですね、なんでスペイン行かなあかんのみたいなことだったんですけど、実はこれはすごく意味がありまして、
はい、
来年熊野古道とか高野山の、
はい、
参詣道の、世界遺産登録20周年なんですね。
はい、
で、これは要するに高野山から熊野に渡る一つの参詣する道ですよね。
はい、
それが評価されて20年前に遺産登録できたわけですけれど、実は、同じような、まあ、クリスチャンですので参詣と言わずに巡礼というんですけれども、
はい、
スペインのサンティアゴでコンポステーラっていうところに、いわゆる聖ヤコブの遺骨が納められている古いお寺があって、まあ、教会ですけれども、はい、そこにヨーロッパ中の人が巡礼をすると、まさに熊野古道を歩くように、
はい、
そういう聖地に向けて歩いていく、
ね、
まあ、熊野詣では熊野三山を参るわけですけども、その聖ヤコブのお墓のあるところに行って巡礼をするという、
はい、
で、実はこのサンティアゴの巡礼道はかなり前に世界遺産に登録されていたわけです。
はい、
それで実は和歌山県もぜひこの高野山とか熊野を世界遺産にしたいと思った時に、やはり先輩ですから、ちょうど25年前にですね、和歌山県とサンティアゴでコンポステーラのあるガリシア州で姉妹都市ってあるじゃないですか、
はい、
姉妹参詣道というか、
はいはい、
姉妹巡礼道の提供したんです。これは西口知事の時なんですけどね、まさに25年前にサンティアゴでコンポステーラの巡礼道を模範にしたいということで、提携をしていろいろ教えていただいて、5年後に認められるんですが、世界遺産になったと、いうことですよね。だから、そういう意味で言うとすごく意味があって、今年その25周年の記念すべき年でしたので、スペインからも来てくださったし、で、今度返礼で私ども和歌山県もガリシア州政府を訪問させていただいたということなんですね。で、しかも巡礼の道ですから、まあ、観光中心とした交流だったわけです。で、その一方でせっかくだからということで青少年交流もずっとやってましてね、
はいはい、
で、青少年を送ったり送られたりする、これがまたコロナで止まってたんですけども、実は今年再開しまして、
はい、
今年前半来てくれました、
はい、
で、今年度ですね、
はい、
和歌山からも20人をガリシア州に送るということになっていて、それがスタートなんですけども、で、今回行きまして、もちろん観光のプロモーションもですね大事なんで、ですけれども、ガリシア州の首相、まあ、ここは州政府で県が4つある大きな300万人の人口のあるガリシア州っていうところなんですけども、首相に会いましたら、もうこれは素晴らしいと、だから今後観光とか青少年交流は深めるにしても、それ以外のですね、
はい、
交流もしようじゃないですかと、
はい、
こういう話になりまして、で、話をしてると、ガリシア州っていうのはいわゆる脱炭素の再生可能エネルギーが4割も5割も占めていて最先端なんですって、
うん、はい、
で、まあ、今後洋上風力もやりたいしとかですね、いや、それうち一緒じゃないですかと、
はい、
うちも脱炭素で、再生可能エネルギー、あるいは石油精製をやっていたエネオスさんが、石油精製をやめる代わりにサフという持続可能な航空機の燃料を作るように転換されるし、あるいは二酸化炭素と水素で合成燃料を作るようなことも、まあ、お願いしてるわけで一緒ですね、
はい、
じゃあその脱炭素の産業政策もやりませんかと一緒に、 それから、うん、あとはあの少子高齢化とね、はい、過疎化が大変なんだっていうわけですよ。
あ、こちらも。
こちらも。
ええ。
それで、いやそれは少子高齢化と過疎化についてはね、和歌山県も負けてませんよと、はい、まあ、勝ち負けの問題じゃないんですけれども、自分たちも今それに取り組んでるし、まあ、かなり先行してますので、いろんな情報共有もできるし、政策なんかの議論もできるんじゃないですか、というような話もしてきまして、まあ、観光、青少年交流に加えて、まあ、文化交流も含め、産業政策、あるいは福祉政策みたいなものも、協定を結びましょうと。で来年がまさにあの世界遺産登録20周年なので、ぜひあの首相にはですね、来てくださいということを申し上げました。で来年、はい、行きますと、ルエダさんっていう首相なんですけども、ルエダさんもじゃあぜひ行きたいと、じゃあその来年自分が行く時に向けて新しい協定、巡礼道に加えてですね、新しい協定を結ぶ方向で議論しましょうということで、まずキックオフでですね、
はい、
あの首相とそういう結論を得た後、ガリシア州のヘスース対外関係局長さんとか、マヌエル観光局長さんとか、クリスティーナ少年局長さんというような方とも事務的にですね、
はい、
そんな議論を深めていきましょうということをやりました。それでその前にですね、差は去りながら観光も大事なので、
はい、
マドリードで、どうでしょうね、50社以上観光事業者メディアの方来ていただいて、熊野と荒野のプレゼンテーションを私させていただいて、
はい、
まあ、通訳入れてなんですけど、スペイン語の通訳入れて、プレゼンテーションしてぜひ来てほしいと、
はい、
そういうパッケージ商品作ってほしいというのもやって大盛況でした。で今回のですね、あのスペイン訪問はあの私ども和歌山県だけではなくて、実はあの田辺市の真名子市長さん、それから那智勝浦町の堀町長さんとも連携して行ってきたんですよ。
はい、
っていうのはあのまさに田辺市っていうのは中辺地の中心の熊野古道があるとこですので、
はいは
い、いわゆるサンティアゴ・デ・コンポステーラ市、これは市なんですけれども、だいたい人口10万ぐらいの市なんですけども、そことまさに10年前に観光の協定結ばれてたらしいんですね。
はい、
でそれの10周年もあって、そのために真名子市長さんも同じようにタイミング合わせていただいて、来て、
はい、
田辺市長さんはサンティアゴ市と、まあ、そういろんな交流をされ、かつまたあの巡礼の道フェアっていうのがありましたね、
はい、
つまり巡礼の道っていうのはそのスペインのサンティアゴが中心ですけれども道ですから、フランスから来るのもあれば、はいはい、ポルトガルから来るのもあれば、いろんな道があるわけですね。そこの関係するいろんな道のいわゆる地方公共団体とか観光協会みたいな人が一堂に会してフェアをやってたんです、
はい、
そこに今回和歌山県もブースを出し、それからあの田辺市熊野のですねツーリズムビューローが、そこの部長さんカナダ人なんですけども、
はい、
カナダ人の部長さんを派遣してですね、パネルディスカッションしたりですね、そんなこともしていて、まあ、みんなで巡礼の道の観光の促進のですね、
はい、
デモンストレーションもさせていただいたということなんです。それでですね、あのサンティアゴの巡礼道と熊野古道を両方歩いた証明書というのを、
はい、
田辺市とサンティアゴ市で作られましてね、それがその協定なんですけど、なんと今年5000人突破して、
あ、そうですか、
両方歩いた方5000人あるということで、そのうち、まあ、日本人が1番なんですけど、
はい、
スペインの方は4番目ということで、これもあの応援していきたいと思います。で当然那智勝浦町っていうのも、要するに熊野三山に参った熊野古道の終点、最終点が那智勝浦なんですね、地の果てという、那智勝浦が地の果てで、そこから先には、まあ、極楽浄土があるみたいな、そういう信仰があって、でなんとですね、そのガリシア州には中心である古い教会のあるサンティアゴ・デ・コンポステーラ市の先の海の果てに、西の果てにフィステーラという市があります。これ本当人口6000人ぐらいの小さな市なんですけども、はい、そこがまさに那智勝と一緒で、巡礼終わった人が最後に地の果てを見るために行って、そこでその巡礼の時に使った服とか靴を焼くっていう風習のある、
はい、
地の果ての町なんですね、でそれってよく似てますしね。それからあの行ってびっくりしたんですけど、フィステーラでは19世紀までクジラ取ってあった、
はい、
そういう町でもあるし、で漁業中心の町でもあるし、なんかね那智勝大治あの辺の紀南の、とよく似ている
文化とか、ね、
似てるんですね。似てるんですね。でしかも今回そのフィステーラ氏と那智勝浦町が提携結ばれたんです。
今回
姉妹都市の。そうですか。でそれ私もあの同席させてもらったんですが、堀さんはその目的で行かれたんです、はいはい、で一緒にもちろんあのマドリード の, あのいろんなイベントも一緒に、だからマナゴさんと堀さんと私と3人で、
はい、
まあ、県と市町を代表して売り込みに行ってきたんですけども、メインは堀さんは、フィステラとの調停を結ぶと、
はい、
それでびっくりしたのはなぜフィステラとナチカツが結びついたかっていうと、さっきあのサンティアゴでコンポステラ市と言いましたが、ここには古い大学がありましてね、
はい、
15世紀から創立されたスペイン最古の大学がある、
はい、
そこのミラ教授っていう方が面白い発見をされましてね、
はい、
実はちょうどそのナチカツ浦とフィステラっていうのはちょうど真反対にあるんですね、地球儀で見ると、うん、そうするとね、例えば年に2回だけ同じ太陽なんですけども、
はいはい、
フィステーラに沈む夕日と那智勝に昇る朝日が同じ太陽をその時間に見ることができると、ちょっとしたあれで地球の自転の関係で年に2回、
はい、
で当然那智勝は東向いてますから朝日ですね、海はね、
はい、
でフィステーラは西向いてますから沈む夕日で、年に2回のもう1回は逆なんですけど、これはどっちも山ですね、山に沈む夕日と山から出る朝日、
はい、
これも同じ太陽の裏と表を見ることができるんですって、なんか信じられないですけども、
はいはい、
だそれでそういうことが分かって、じゃあやりましょうかってなったんですね、
はい、
不思議な感覚でね、だいっぺんあのおそらく今度ですね、あのそれが一致する日にですね、何があるかっていうと、
はい、
あのまず夏は7月の25日なんだそうです、
はい、
その時にネットでリモート会議をすればあのそれぞれの市長さんと町長さんの朝日と夕日を見ながら、
はい、
ネットでリモート会議できる、
面白い、
あそれうちの夕日、あこれうちの朝日同じ太陽ですねって言えるっていうね、これはちょっとした見物ですよね。で那智勝は7月14日が火祭りでしょ、扇祭り、
はい、
火祭りなんです。14日だったらよかったんですけどまあまあその頃だということで、堀さんも本当にねとてもいい協定を結ばれて喜ばれたし、あの私も立ち会えてすごくハッピーでしたし、
はい、
だからなんかこう熊野古道っていうもの、あるいは高野山っていうものが、すごいこれから国際的に力を持って、
はい、
和歌山県の発展に力を貸してくれる存在になるんだなというのを実感したスペイン出張でした、
はい、ありがとうございました。今日はスペインご訪問のお話をお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。